ジオもっこもこパレード。
坂口先生、北川先生、ノーベル賞受賞おめでとうございます。ところで生理学医学賞って医学生理学賞って言ってなかったっけ？いつから逆転したん？青春
あれでよ、ごめんよ。
です。
兄はぎです。
どっち、言ってた？医学生理学？生理学医学賞？
ああ、医学生理学っていう言い方の方が確かに多かったかもな。
うん、その方がしっくりはくるな、確かに。
ああ、いや、まあね、あれ、なんか、その訳がほんまに正しいんかみたいな気もずっとしてて。
ああ。
メディシナルやから、あれ。
レディシナル。
あ、メディシナル、メディシンね。
まあ、はいはいはい。
うん。ナルも入ってるから、うん、
そんなもんですよ、みたいな。
そう。どうかなと思ってる。
まあ、そうですよね。まあ、青春アルジードはですね。
うん。
先に言っときますけど。
はい。
今日名古屋の帰りでして。
はいはいはいはい。
で、今日は前半はテンポロック。はい、後半は、イベント中の一部、公録パート。
はい、はいはいはい。
少しですけどね。を、お送りしますが、音質の加減が、
うん。
不安。
まあ。
確認してないからって意味ないけど。
はいはいはいはい。
まあまあ、でも、まあまあ。
わかんないですけど、うん、まあ最低限聞けたらうちは使うんで。
いやけど、よかったな、イベントな。
イベントよかったですね、今回は。
うん、今回もや。
あ、今回も。まあ。
今まで悪かったみたいな。
いやいや、そんなことない。
いやけどほんまに。
毎回ね、これで終わりと思ってやってますから。
いやけどなんかその、報われたんですね、僕はなんか見
事。ああ。
なんか、すごい良かったですね。言ってくれ、その。はい。
まあ今日ね、だから後半にその、公録パートをちょっと流しますから。
はい。
はい。まあそれでまあ聞いてもらったらいいと思うんですけどね。リスナーさんに、そのイベントに来てる方に3人。喋ってもらったんですよね。
うん、感想というかね。
そうそう、あの、青春アルデヒドのいいところをね、まあ、褒めてもらおうと思って。
そう、やってるから。自己肯定が上げるために通わせてますからね。
なんじゃそれ。
いやけど、そうやねんな。まあ、けど、一旦けど、当面は終わったから、次福岡やりたいけどな、年上げてからやけど。
まあね、いつ、ちょっと行けるか、まあ、主に僕のスケジュールの問題なんですけど。
福岡行って、北海道行きたいかな。
そうっすね。
まではやりたいですね。
そうですね。まあまあまあ、そうですね。
その後もできるやつもうちょっとやりたいけど。
もうちょっとやりたいですね。
まあ、慌てず1年でやるとかでもなく。
まあまあまあ、次のね、7月に、今度20周年が来ますんで、まあそこまでね、なんか、なんとなく行けるだけ行ってみようか、みたいなね、感じでしょうか。
超えたら超えたですよ。
そうですね。こうやったら今度20周年イヤーでや
る。あんまりいつまでにどうせんだかんとか思ってないだけやけどな。
はい。まあ、できないんでね。なんかそのね。うん、はい。
そう。今。
はい、今。
お帰りなさい。
お待たせです。
はい、今日のイベントのね、ゲストが、開門から帰ってきましたけども。はい。
まあ、けど、ほんまにけど、意義深さを感じたな、なんか。
ああ。
いや、結局、じゃあ車動かしますけど。
はいはいはい。
結局どんなことも。
はいはい。
報道原理は多かれ少なかれあるわけじゃないですか。
うん、まあまあそうですよね。もちろんね。
報道原理っていうのはその取っかかりもやし、ルーチンでやるにしても自分の中でのモチベになる部分とかはゼロやったらできひんわけやんか。
はいはいはいはい。
っていうのはすごい思ってて。で、自分にとってのアルデートは何やろなみたいな結構思ってたから。
おー。
うん、まあだから、これや、だからこのためにやってるとかではないんやけど、
はい。
あれ、こういう部分の報われ方っていうのは、大きなモチベーションにこうなってるなってい
う。いや、まあでもそうですね。
いうのはなんか、そういうふうに思ってくれてる人がいるっていうのはありがたいな、みたいな。普通の話だけど。
みんながみんな喜ぶためにとは思ってないけど、まあやっぱりなんかね、リスナーのためになればとは思ってはやってるのでね。
まあまあ、そうそう、そら、そこを喜んでくれてるって思えるからやれてるところは当然あるんで。
そうですね。
いや、なんかさ、もう、改めて最近自分、白毛って店で、
はい。
ちょうど来週から、毎週一回自分でバーガー店やろうかなと思って。
はいはいはい。久しぶりにね。
久しぶりに、いつまでやるかわかんないですけど。
はい。
でも、それをやるにあたって、やっぱ自分の仕事、やってきた仕事って何やろみたいなことになった時に、やっぱり結局割と喋りイベント好きよなってすごい思ってて。
はいはいはいはい。
で、こういうイベントやるためにやってんなみたいな瞬間がちょこちょこあるわけですよ。
ああ。
階段にせよ
なんですよ。なるほど。
はい。そうそうそう。だからそういうのを、やっぱ結局割とポッドキャスト仲間のそのサバラジオの創水とか。
はいはい。
で、最近僕の、言うと僕の師匠の竹内義和とか。
うん。
で、なんか昔ずっと兄貴分で、お世話になった山田ジャックさんっていうのもイベントをちょっとこれから定期でやりましょうって言ってて。
はいはいはいはい。
みたいなことは、やりながら、やっぱ面白いよね、毎日みたいな。
ああ、素晴らしいですね。
そうそうそうそうそう。
はい。
いや、なんか妙なモチベの低さから高さみたいなところはあるんで。
ああ。
だけどみんなやっぱ仕事ってなんかそう、なんか思ってやってるわけやんか。
はい。
だからやっぱりこう、とりあえずこれ頑張って、ろって思えることはいいことやな、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
で、なんか、まあ、結構いろいろ、いろんなことがあって大変やったんですけど、
今月。
まあ、けど、僕って仕事が一個じゃないから、自分が毎日頑張ったからってうまくいくわけじゃないし。
はい。
し、いやけど、一個の仕事の人って、とりあえずそれだけ頑張ったらいいんやって、すごい分かりやすいっていいなっていう、ちょっと憧れに近いもんもあるんですよ。
ああ、一個の仕事っていうのは、まあ、その、会社員とかのことを言っての
会社員とかもそうやし、まあ、飲食店とかでも、まあ、例えばラーメン屋はとにかくラーメン作りゃいいんでしょ、みたいな。
はい、はい、はい。
でも、やっぱ人を雇うから始まって、例えば2店舗やったりすると、
ああ。
ちょっとそれだけじゃあかんくなってくるやんか。
いや、まあまあまあ、経営はね、ちょっと、一段は、いろんな、ちょっとやらなあかんことの数が多いっていうのはあるけど、
うん、なんかそれがどっちがいいかも、人によると思うんやけど、一個のことどうせも飽きるって思うし。
はいはいはい。まあ、一個のことつっても仕事になると一個ではないけどね。
まあまあ、そうやな。
実際問題。うん、まあ、ただ10個やるか20個やるかの差はあるわな。
まあけど、極端なこと言うと会社ってのは、とにかく毎日楽しく行けるようにさえすりゃいいやろ、みたいな。極端な話ね。
いやいや、まあまあまあまあ、そうです。
楽しく行くためには、ある程度業績も持ったんだかんし、仕事もできるようになんだかんしやけど。
うんうん。
極端な話、毎日とりあえず、行けば何とかなるやろ、みたいな。
はいはいはいはい。
で、なんか以上も以下もないかもやけど、
うん。
行けば何とかなるし、決まったお金もらえるから、
うん。
それ以上に使えへんかったら、生きては生きるわけや、みたいな。
まあまあまあまあまあまあ。
っていうシンプルさみたいなものって、ある種いいかもなっていうのも、やっぱ、どっか憧れてる部分はあるな
ぁ。いや、なんかまあ、その、ね、最低限生きれるのレベル超えるっていうのが、まずまあ大事は大事やし、
うん。
まあ、そこさえ超えればね、その、高みをの望まなければ、望めば望むだけ上はあるし、
まあ、
望まなければ別にその気楽にやっていく方を取ることもできるから、
まあまあまあまあ、まあ、
そのね、バランスが人それぞれいいところがあるわけですよね、きっとね。
そんな、なんか、今日のテーマは、
あ、そうそう、今日はですね、毎月恒例の科学系ポッドキャストの日ということで、
はい、
まあ、テーマトークをやるんですよ。
はい。
で、まあ、今回は、プラントライフさんっていうところが、
うん、
ホストになってくださってて、今月のテーマが、ゼロ。
あ、そうなんですね。
そう。
リアクションの順番間違えた、ね。ゼロですね。
あ、そうなんですよ。というテーマで、まあ、やっていこうということでね。
まあ、ゼロ、
はい。
なんやなって、の、はい、実は僕はツイッターで見てしたんやけど。
ああ、珍しい。はい。
けど、いや、今なんかたまたま何も考えて喋ったけど、そういう話に近いなと思って今。
ああ、なるほど、なるほど。
いや、なんかさ、ゼロベースがどうかみたいなことを思うわけ、よく。
ああ、ゼロベース。この場合のゼロベースはどのゼロベース？
いや、なんか、まあ、大雑把な雑なこと言うと、結局人間生まれた時は何も持たず生きてきて。
ああ、もう、おっきいゼロベース、ね。
そうそうそうそうそう。はいはいはい、ね、結局死ぬ時は何も持っていかないわけやんか。
はいはいはい。
だから、まあ、なんか何も持ってこん、持たずに、生まれてきて何も持たずに死んでいくわけやん。だから、やっぱりその、何、生きてる間に手に入れるものってのは、結局その、全部インスタントやなと思うところあんねんとか。
はいはいはいはい。まあでも君の場合はあれでしょ？一旦その、だから店を存続するのがゼロベースでしょ？まず。
あ、まあまあそうね。
うん。
だから最低限の家賃と、みんなの。
の最低限のお給料が、とりあえず稼げて、うん。で、まあそれが必要な分のイベントが埋まって、
まあそうやね。
バーのお客さんが来て、うん、っていうとこでしょ？
そう、そういうの。
うん。
やけど、まあまあなんか、まあ、いやなんか、なんかそこのさ、そのゼロベースでゼロベースじゃなくて、やっぱり、
はいはいはい、
もうちょっと限定法というか、
はいはいはい、
なんかこんだけはいるがスタートやから、
あ
だから、それは何もないっていうのが羨ましいと思うのはさっき言ってた話やねんけど、
はいはいはいはい、はい。
なんか、ほっといてマイナスになれへん人生。だから実家で会社員とかしてたら、やっぱりその、かなり、その、プラスもマイナスも少ないじゃん。
はあ、はあはあ、
だから、それはなんか、いいかもなーって、その時間が、あまり時間をどう使うかみたいな話を考えるよな。
やっぱね、自分の店じゃないですか、君は。
うん。
だからまあ、それはやっぱり、その、考えやすいところが多分あって、
うん。
その、組織に属してる会社員とかね。
はいはい。
っていうのは、組織を存続させないといけないんですよ。
ああ、まあそうね。
で、組織を存続させるために、は、その、若い人がいきなり稼げないから。
うん。
だから、その、キャリアを、若い人を育てるっていうのを、じゃあ誰が担保するねんっていうと、ベテランがより一層稼ぐわけですよ。
ああ、なるほど。
だからそういうシステムなんですよね。
うん、しかない
みた
いな、
ね。だから、若い人は別に、その、言ったら会社が期待してる分以下でも、なんとかなると。クビにはならへんと。うんうんうん、まあ、代わりに能力伸ばしてください。
はいはいはい。
で、逆もまたしかりで、ベテランは、もらってる給料分以上に稼がないと、組織は続かないんですよ。
そりゃそう
よ。そりゃそうですよ、と。いうことになってて、まあだからその結局、全部出すとプラマイゼロみたいになってるわけよ。
うん、わかる。
まあでも、その、個人事業主の人たちは、もっと短いスパンで、1年とか、何ヶ月とかで、まあそれを、帳尻合わせていくっていうことをやってて、まあどっちが楽かですよね。まあ会社っていうのは、実際には本当は、若い人だって考えなあかんけど考えんでいいように他の人が考えてくれてるっていう。
まあまあまあそうな。
だけですよね。うん。
いや、そういうこと言うのがもうおっさんくさいんやけどさ。
いやいや、まあまあまあまあまあ。
そう、そういうのは思うよな。
まあでもそうですよ。あ、そうやって社会って回ってんだな、みたいなね。
で、まあ一応テーマゼロですけど。
はい。
ありますか？科学者
的。あのね、科学者的っていうかね、そんな難しい話じゃないんですけど。
うん。
僕、なんか結構、昔から、なんか、なんとなくモヤモヤしてる話があって、だから、エレベーターってね、
うん、
1階でしょ
?1 階。
地下1階に降りたら、うん、それまあ、地下1階なのよ。まあ、地下をマイナスと聞かれると、マイナス1階じゃないですか。
はいはいはいはい。
ほんで、ね、そう。でさ、その、間に、いや、ま、ゼロ回やん、ほんまは。我々がおるとこって。
まあ、その、いわゆるイギリス式とアメリカ式みたいな言い方ね。
あ、まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあうん。
グランドフロアなんか。
あ、まあそうそうそう。まあまあまあ、そうそうそうなんですよ。
うん。
で、みたいな話があってさ、うん、まあ今、イギリス式、アメリカ式って言うけど、まあまあまあ、割とアメリカ式なわけですよ。
はいはいはい。うん、
で、やっぱり、その、ここが1階で、1個下がマイナス1階は、やっぱ変じゃないっていつも思ってて。
だから、足がついてる地面がゼロやろ。
そうそうそう。ほんでね、数学的に言うと、まあ足がついてる地面がゼロなんですよ。
うん。
まあそれは確かに言われたらわかる。
わかる。
うん。でも、じゃあその、まあじゃあ、例えば数直線考えましょうよ。
はい。
マイナス1から1まで距離いくらです
?2。
1階とマイナス1階の距離いくらです
?2。
1なん
や。え ってなるってことだね。
そうそうそうそうそうそう。
今の日本のエレベーターの風がだったら。
日本のっていうか、世界のね。
まあ、1階と地下1階の距離が1になってるのがおかしいと。
いや、それ、さ、なんか、気色悪いなってずっと思ってて。
まあけど、まあけど、1個上がるから1階、1個下がるからマイナス1階って考えるべきやんなって話よな。
いや、そうなんですよ。だからその、うん、やっぱりゼロ変やなっていうのが、まああって、
うん、
いや、あの、まあまあ、もうちょいこれ考えるとさ、
はい、
1階、まあ、ここを1階と呼んでいる、ゼロ階と呼ばずに、
うん、
1階と呼んでいるのは、まあその、足の部分で測ってんじゃないですよ、と。
はあ、はあ、
いう話なんですよ、多分。
うん、まあそうですね。
で、そうそうそう、こうゼロから、位置という高さの間に人がいますという状態のことを位置と呼びますと。だからこれはだからおる場所っていうのが、まあこれおる場所をまあゼロじゃないんですよと。立ってるとこがゼロでも。
いやだから
あなたがいるのはゼロじゃないんですよ。
子供の年もそうじゃない、
うん、
ゼロ歳児って言うやん。
はいはいはいはい。
何ゼロ歳児って言
うの、うん、
いう話で。
はいはいはい。
けど生まれた時から1歳って数えるとこもあるやん。
まあありますね。
だから、生まれた日から1年後は何歳になるのっていう。
はいはいはいはい。
で、2歳って考え方もあるやん、これ。
まあまあまあまあ。でも生まれるのが点として0やったら、
うん、
やっぱり、1年経った、1年間生きた後が1歳、
ね。まあ1年で1歳ね。
うん。
うん。いやけど、それむずいよな。
でもなんかそう、それはさ、でもさ、小数点をつけたらよくわかって、じゃあ 1.1 歳、1.2 歳、1.3 歳、1.4 歳みたいなことって本来言えるわけ、うん、いつかっていうの
は。で、君が言うエレベーター理論は、エレベーターを1階として、1個上がったら2階、2階になって下にいたマイナス1階っていうのは、
そう。
まさにそれで、
うん、
赤ちゃんが生まれた瞬間に1歳ってのおかしいやろって。
そう。1階1歳はおかしい。
0歳は0歳やろと。
そう。
0歳3ヶ月でしょって。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
だから、0歳と半年やったら、階段半分上がったら、それは 0.5 回でしょと。
そうそうそうそう。
1.5 回じゃないでしょと。
そう。
いう話ね。
そう。
俺に言われても。いやけど、それむずいよな。
いや、でもそうなんよ。これはだから、まあでもあのエレベーターの数え方っていうのがちょっと特殊っていうか、うん、あれはだから点いくつを全く意識してないから、ああいうちょっと変な数え方になっていて。
まあ、間が必要ないからね。
そうそうそうそうそうそう。あれは、あの、0から1の間を全部1としますっていう話を仮定すると、1回でいいわけよ。
あー、むずいな。
で、1から2は2回としますやんか。
うんうんうんうん。
で、0からマイナス1をマイナス1回としますって言ってるわけ。あれは。だから、まあ、まあ、イメージでもうちょっとわかりやすくするためだけに言うと、
はい。
頭が 0.5 の高さにあるとします。
うん。
あなたの頭は今、地面に立てたら何階にいますかってなったら 0.5 階におるわけ。
けど、世の中は 1.5 階って言う
よね。そう、これを1階で呼ぶんですよ。で
も。はいはいはい。
0から1の間におるから、あなたの頭
は。はいはいはいはい。
うん。で、そうなると、まあ今度、じゃあ、地下1階におるときは頭どこにいますかって、マイナス 0.5 階におるわけ。
ああ、難しいな、これ。確かに。
な、だから、まあ、これをマイナス1回と呼びましょうって言われたら、これはね、結構納得できる。これやと0がちゃんと存在するから。この考え方やと。
いや、難しいな。3.14 は 3.14 じゃないやん。
いやいやいやいや。まあまあ、そうですよ。違いますよ。3.14 ではない。
およそ 3.14 やん。
あ、まあまあまあ、そうです。およそ 3.14 って言ってる間はまだマシやけどな。
まあ、確かに。
うん。
だからそういうことやな。
まあまあでもそうなんですよ。っていう話がまああって、まあその0歳1歳の話は、どっちかっていうと、位置はもう正しくないまで言えるけど、
そうやな。
エレベーターの1階、地下1階が正しくないとは言い難いが、結構よく考えないと受け入れ難いところはある。
けどさ、うん、生まれた瞬間0歳やん。
はい。
けど、小学校入った瞬間1年生やん。
小学校入った瞬間は1年生。ああ、まあそうですね。
はいはいはい。これむずいな。
いや、1年生はだからさっきの、まあ、エレベーター理論に近いけど、1年生の楽なところはマイナスがないから。
いやけど、本来あるやんか。なんか3ヶ月だと3ヶ月みたいな。
あ、でも逆はないやん。マイナス1年生、マイナス2年生って考え方がないやん。
まあまあまあ。
例えば6年生を見て、マイナス中1ですねとは言わんわん。
いや、そうやな。
そう。だから、あんまり問題が起きないけど。
まあまあまあまあ。
で、エレベーターがやっぱちょっと変なんよ。
マイナスがあるから。
そう。マイナスが頻繁に登場するから。そしてゼロを意識しないから。
だからゼロがどこにあるかわからんと。
そう。
だからまあ、わからんけど、このラジオの人に聞くしかないんちゃう。
いや、これね、まあまあまあ、一応、なんとなく、その、範囲を持って1とするっていう考え方やっていう特殊性があるよねっていう答えは言ってるから。
まあまあまあ。
まあ、まあそうなんですけど。これが答えなんですけど。これ僕だから大学生の時に、うん、数学科に通ってた子に、おかしくないって話をしたら、いろいろ話し合いをした結果、
はい、
まあまた彼が、なんかゼロ回はおかしいと。ゼロは点だからと。うん。うん、これ1っていうのはこの場合範囲を示してるから。
なるほど、なるほど。確かに。
そうそうそう。だからゼロはちょっとちゃうねんっていうことを言われて、まあそれは確かに、まあまあまあ確かにそう言われてそうか。うん、なって、で、まあ、その、いろんな話し合いの末に、まあ、こういう考え方したらいいよね、に落ち着いたので、まあ、これはこれでいいです。
むずいなぁ。はい。すごいむずいな
ぁ。なんですけど、そう、意外とね、身近にも、なんか、
問題は。
お前、ゼロ、ゼロって言うけど、ゼロ回って、な、一回、近い一回、ゼロ回ってどういうことやってなるなっていう話が、僕はゼロ絡みで一番好きな話です。
僕は、今話しながら思い出したのは、
はい、
僕ら世代よりちょっと上も下もかな、
はいはい、
まあ、ジュークっていうバンドがいて、ミュージシャンがいて、
はい、
夢を変えたテストの裏で曲です
よ、はいはいはいはい、
の人がのジャケットとか書いてる第3のメンバーと言われた中村みつるって3人いる
子がおるね
人がいて、
はい、
ちょっといいことぞちょっとポップな絵を描いて、えらい人気やったんですけど。
はいはいはい。
が、一番売れてる一個が、人生を掛け算だ。君がゼロなら、いくら足しても意味がないみたいな、なんか、ニュアンスの。
いくら掛けても意味がないよ。
そう。
うん。
があって、君が頑張らんとどんなことも始まらないよみたいな、いいことは言ってるんですけど。
はいはいはいはい。なるほど。
掛け算かとずっと思ってた。いや、誰もそこ疑えへんけど、みたいな。足したんじゃないみたいな。
ああ。あと、ま、君がゼロなことあんまないよなって思う。
ゼロはもう無ですからね。
ああ。
いや、そんなに、そんなに落ち込んでる人に、君はゼロやとか言うのやめたりよと思うし。
急にミツル攻撃。
そうそうそう。いや、けどずっと人生を掛け算やってるけど、そうやなってみんな、なってるけど、そうかと思って。足し算と掛け算やんな。
まあまあまあ、そうです、そうです。みつるとみつおって混じるよね。
まあ、それちょっと狙ってると思うんですよ。なんか、人間だものは、みつおや。はい、じゃあみつおさん。なんか、まあ、それ考えです。みつるなんやろうけどな。
ああ。
いや、っていうね。
はい。
はい。
ようなね。まあまあ。青春アルデヒドのゼロとかこれぐらいですよ。
まあ、数学、ゼロというものが発明であったみたいな話は別に我々が正解はない。
いやいやいや、まあね。いや、数学におけるゼロはね、本当にいろいろ。まあ本一冊、ね。
出るぐらいの。
出たりするぐらいですよ、本当に。啓蒙書ね、数学の啓蒙書でもゼロ、はい、ゼロを題材にした本とかありますから、
うん。まあ、そんなところでございますが。
はい。
今日は後半は。
はい。
今時刻からお届けしますんで。
はい。
ライブ配信。配信を。
我々がリスナーから褒められている様を。
お願いやから褒めてくださいって言ったら褒めてくれた音声ファイルを。
はい。もうちょっとつけたいと思いますね。はい。
はい。よろしくお願いします。はい、これは、聞かせてくれたプレゼントなので。
うん、あ、じゃあ、印象に残ってる話を、まあ、この話がどうだったとかね。
うん。
はい。この話が好きだとか、
嫌いだ。
好きじゃないけど記憶に残ってるとか、嫌いだとか、なんでもいいんですけど。
はい、玉でエコバッグ欲しい方。
あ、やった。
どうしましょう。
そうですね。まあ、まあ、ここに来て話してもらったら拾えるかな。多分。
そうですね。
そんな楽しかったでしょう。 でも今度いいな。
はい、どうぞ。
こっちからも。はい、
ありがとうございます。あ、これ、この
方。ありがとうございます。
じゃあ、でもちょっとあんまり音量大き
く。はい、いきます。あ、大丈夫。はい、ありがとうございます。
あ、
大丈夫です。あ、一応入ってます。はい。印象に残ってる回なんですけど、リンスインシャンプーの話をした回があって、覚えてみるか分かんないですけど、なんでかっていうのが、なんていうんですかね、ちょうど知りたかったことがタイムリーでラジオで聞けて、男なんで、めんどくさいとシャンプーしかしない時とか結構あって、
はいはい、
で、あ、いいのかなとか思ってたら、そのリンスインシャンプーの話があって、うん、あ、これ、めっちゃ役に立つラジオだって思って、うん、でその後があって、その後、毎週聞いてたのがちょっと聞かなくなったんですよ。で、なんでかっていうと、さっきのポッドキャストのいいところって聞き流しだったんで、役に立つことも役に立たないことも聞き流せばよかったんだけど、役に立つことを聞いちゃったんで、どっちかっていうとしっかり聞かないかんと思っちゃって、で、社会人なんでしっかり聞こうと思うと時間がだんだん取れなくなっちゃって、ちょっとこうまとめて聞くとかってなっちゃって、なので、その二重の意味で、僕の中で一番印象に残ってるのが、その、リンスインシャンプーの回でした。
ありがとうございます。あ、ハンドルネームだけちょっと言う、
ね、あ、マグスケです。
あ、どうもありがとうございます、マグスケさん。はい。
ありがとうございます。
いや、すごいいい話でしたね。
新しい切り口だ
った。うん。
まあ、エコバから2枚しかありません。
あと2名です。あと2名様だけです。
どうせ気合い入れたら早く。エコバック欲しかった。何でもいいです。言ってくれたら。先週の言ってもやるな
って。はい。
食べておいてくれる。
はい。
ありがとうございます、バジルさん。
いえいえいえ。あ、ごめんなさい。いつもお世話になっております。ですね、僕が、これ何前だ。もう原発の時ですね。3.11 あれで全然ダメ、関東がダメになってて、それでその前に聞いてたわけではなくて、うんうん、なんかの拍子にポッドキャストで原発だ、
うん、
全然大丈夫だみたいな感じので引っかかったのが、
うん、
ここじゃなかったのかな。
いや、そうですね。
で、心配する必要はないみたいな感じのを聞いて、うん、で、それはなんで、で、ちゃんとまあまあ理にかなってて、
うん、
で、その後東京来て、
はいはいはい、
で、見て、絵面描いてもらって、
はいはい、
で、ああ、そういうこと。で、なんでダメなのか、なんでいいのか、うん、どこまで良くてどこまでダメなのか、
はいはい、
きちんと説明してもらったっていうのがきっかけで、うんうん、だからもうなんですかね。
そっからなんですね。
そっから2011年だから15年ぐらい。
もうそう、
うん、
長い。そうですね。もうすぐ15年ですね。
そうですね。はい、その時、はい、
あ、それきっかけなんですね。
ですね。
へー、
だからあの時一緒に連れてきた方なんてもう今じゃ R1 でしたけど、去年。
ああ、そうか。
マチューラさん。
あの時ピンクか。
は
あ。そうですかね。あの時いつもマチュアルピンク連れて、
はい、
あの一緒に大阪から連れて行って東京イベンジャーとかやって、去年の R1 チャンプになりました
もんね。そうですね。長いなぁと思って、あの時のこと言うと、あの方、まあ、若干あの東京でライブやってた時あったんで、その時に話すると、はいはいはい、ああ、その時のですか、ありがとうございますとかって言って覚えててはくれてるんで、はい、いろいろなんかいろんな幅広いきっかけもらったような感じがするんで。
ああ、そっか。けど、
はい、なるほど。
あの原発会は僕は多分このラジオやってて一番やってる意味を感じた回だったんで、僕は確かに、
うん、
その原発不安って煽るけど、その福島におるもより不安な人のことをほっといて、関東人が自分のことばっかり言って、なんか原発なくて福島埋めろみたいなこと言ってるから、マジでなんか人手なしやなと思ってたんでだから住んでる人がとにかく安心できることを正しく伝えようって言って、叩かれるの上等で、僕らはあの原発爆発しても全然大丈夫ラジオ、多分僕らが覚えてる限り僕ら以外誰も言ってなかったんですよね。その例は言うと叩かれるの分かって目に見えてるんで、
まあね、まあでもその不安材料しか世の中になかったから、まあその、まあ、楽観視するとこういう見方もできるっていうのを言ってるとか少なかったでしょうね。相当
チェルノブイリの人が住んでるし、うん、
で、焼き倉でにみんなが困ってるのに犯人探しみたいなのばっかやってるのが、僕自分でも意外と思うけど、やっぱり結構自信関係のナイブなところがあって、
はいはいはい、
なんかみんな罪もなく死ぬんで結構きついよなと思ってて、
うん、
それを発信できたのは、まあ、あの大変だったんですけど、その、
うん、まあまあまあ書かれてるネタとかね、うん、ネットではもう散々散々な目に遭ってると思いますしね、
めんどくさかったですね、めっちゃめんどくさいことがあったけど、はい、もうそれでも言ってよかったで、何人か言われたんですよ、やっぱりあの時自分の家族向こうにいたんで、あのラジオ聞いて寝れますみたいに言われることもあったんで、
うんう
んまあ、それはやっぱりよかったな、
うん、
あでそっからか、なるほど、
そうですね、あそこからですね、
ああ、
ね、断じり連れてもらったりなんかして
ね。なんかそう結構深い付き合いがありますね。はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
エコバッグ買ってきて、あ、これエコバッグやっぱええな、これ。
かわいい、これ。黄色がいいですね、
やっぱ黄色がいいな。
いいですか、やらせ
て。ああ、出ていい。
ああ、じゃあ、
はい。
ありがとうございます。
ね、引き出したのは本当にいつからかわからないんですよ。私あの25年間ずっと海外で生活をしておりまして、すごい日本語に飢えてたっていうのがあって、そこでポッドキャストっていうのがあって、そこだったらどこにいても日本語が聞けるっていうのがあって、まあ、自分、まあ、そのもう今でも結構年なんですけど40越したぐらいかなにそういうのを一生懸命勉強して探し出したのが始まりでして、で結構通勤が遠かったもんですから、車で毎日30分下手する帰りは渋滞があると1時間半とかかかったんで、その車中で、まあ、時間潰してたら失礼ですけども、聞かせていただいたのがですから、どっちかというと聞き流していたって感じではあったんですけども、その中でもいろいろとこうそれなりの知識なり情報なりが手に入って非常に嬉しかったん で今の方の話を聞いて思い出したんですけど、やっぱりあのワクチン、コロナのワクチンの時ですね、 あの頃やっぱり私のいた国っていうのはもう非常に感染がひどくて、
ちなみにどこですか。
私その時は、マレーシアにおりました。
あ、
はい、で、あのそれこそ近所の病院がもう病床がなくて、駐車場にテント張ってベッドいっぱい置いて、そこにもう患者が寝てるっていう状態で、
戦争中、
はい、で、あの私もそこで一遍感染はしてるんですけども、でまだワクチンに間に合うわけで、じゃあその後ワクチンを打とうっていう話になった時に、あのやっぱり家族まだ子供も小さかったですし、ワクチンどうしようかなって、打った方がいいのか打たないのか、本当にあの元々そういう国ですから情報も浅いですし、いろんな、まあ、あのネットの情報なんかも聞いてて非常に不安だった時に、いやワクチンというのは科学的にそれが、ね、十分証明されているものであって、あの全然うんと心配ないですよってアミラギさんがしっかり出てたのを聞いて、ああこれだったら大丈夫だろうと思って、まあ、家族にワクチンを打たして、おかげさまで家族は全然病気にもならずと、ここまで来れていたのがあったので、それですごく助かったなっていう印象があります。
あ、
お世話になりました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやでもなんか、
あ、そう、あと差し支えなければハンドルネームだけ、
ウラジーっていう名前で何遍か質問を出していただいたことがあります。
どうもありがとうございます。
皆さん大体知ってるところです
そうですね、
はい、なんか改めてそのですね、僕らがやっぱりラジオをやってる理由は結構それかもなって思いますよね。その、
うんうん、
僕は常々やっぱ一応エンタメ界みたいなところにいるんで、やっぱあの裏の話するのも結構そんな人でも生きてるしっていうのは思うし、
うんうん、
それからも楽しく生きてるから、僕は他のイベントでは言ってるんですけど、僕のこういう活動の一番根本にあるところの伝えたいことって、人生はちょろいってことなんですよ。でこれみんな言うと怒るけど悩んで苦しんで大変やと思って生きても一緒やから、人生結局そう思ってもみんな死なないんで、だからビッグベンとかがおった時も結局生活保護で働いたこともないくせに、一応前になんかやりたいことやって死んでいったんで50過ぎまで、なんでやっぱり実は人生はなんとかなるんですよね、大体。だからチェルノブイリの横でも人も住んでるし、でコロナにかかってみんな死ねんかったし、だからどうにかなるっていうところが人類の強みやのに、日本に生きてるとそういうことを言ったあかん空気がすごくあって、
うん、
だからそこを僕は結構否定した気持ちがあって、いや結局何やかん言っても毎日カレー食えたら楽しいでしょっていうことを僕は一番言いたいって思ってるのが、あ、そう、それをポテ、あの、ある程度やってるのって、そういうワクチンとか原発やったかっていうのが今言っていただいて、
なんかすごく笑い飛ばせることができて、いろんなこと、それこそインドネシアにポコンと放り込まれて、もう言葉もできない中で放り込まれて、自分で家も探してということから始めたりして、すごい嫌な苦しんだ時期もあったんですけども、それでもこういうラジオを聞いてると、まあそれでも今日生きててね、飯が食えればなんとかなるやっていう気持ちになれたので、非常に助かりました。
いや、ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、頂戴します。ありがとうございます。
はい、というわけで、
はい、
感想いただけまして、
はい、ありがとうございます。まあ、
名古屋イベント無事に終わったんで、
はい、
さっきも言いましたけど、最初冒頭で言いましたけど、まだ終わる気はないので、ぜひよろしくお願いします。
は
い、
青春アルデヒドはね、全然終わる気はないです
し、もうちょっとイベントも来年もやるんで、
はい。
はい。まあ、東京、まあ、7月大阪でやるかな、多分。10周年やから。
ああ、まあまあ、7月はさすがにね、なんか、また考えてやるでしょうね。
はい。と思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい、はい、それではお届けしましたのは、ぶっちょくしゃきと、
アニワギ博士でした。
星のかけらの力は解く No, 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 ベル、ノーベル、ベル、それそれ。お聞きなされやこれぞ以後、極氷世界を覗き見て